2023年4月26日水曜日、時刻は午前7時55分になるところです。大阪は雨ですね。しっかり雨が降っております。今外ずいぶん暗くなってますね。これからちょっとまだまだ強く降るんでしょうかね。でも午前中には、午後から晴れるんじゃなくて曇ってきて、夜には晴れるということですね。ただ、週末から一応ね、大型連休に入りますけれども、土日は雨ということでしたね。いやそれにしてもあっという間になんか大型連休ね、個人的にはあまり関係ないというかないもんですから、そうか、もうそんな季節かと。大型連休ということよりも、その5月を迎えるなんていうんですかね、薫風という言葉がありますよね。香る風、5月は薫風さつきとかってこう言いますけれども、この緑のね、こう都市部ではなかなかなんですけど、大阪市内でも大阪城に行けばやっぱり違いを感じるんですね。大阪城、街中の公園のでも大きな木があれば、なんか緑の匂いっていうか、香りということよりも緑の匂い草の匂いというか、そういえば草餅が食べたいですね。なんか草の匂いがね、なんて言ったら、本当に初夏のまだ夏みたいなムッとはしない、でも日差しは強くって、少し湿気はあって、でそういう時に、その特に草のね、匂いがふわっとこう漂ってきて、いやそういえばちょっと思い出しますね。その時期に朝ちょっと一番起きて、その当時住んでた、いや今から何年前でしょう、もう40年前ぐらいかしらすぐそばに公園がありましてね、住宅街の中に、で、古い公園で、でも本当に狭いんだけれども、大きな木がいくつか何本かあって、でもう枝がすごくこう、本当にこの木なんの木ってありますよね、CM でね、あそこまではいかないけれども、なんかその北木の下にこう立つと、本当にふわーっとこの緑のね、草の匂いに包まれるっていうか、でなんかそういうこう状況に浸りたくてというか、朝、当時は全然朝方ではなかったですけど、朝にちょっとね、新聞とか本を持って行って。ちょっと時間を過ごしたもんですけどね。あとは帰ってきてから、日が長くなってるので、会社から帰ってきてからしばらくその下にいるとかそんな風に過ごしてましたね。考えたら、私にとってこうちょっとそういうこう、別にどこでもいいんですよね。いや本当に安上がりにできてるなと思うんですけど、もうどこに、あそこに絶対行きたいとか、そんなんはあんまりなくって、本当に身近なところでほっとこう我に返る時間を持つ、それもできれば自然の中、何かこう、やっぱり一番いいのは身近で北山の、京都の北山のね、中央のところに大芝生地があって、もう山々も見渡せて、周りの木もあって、するとやっぱりなんかね、いつかもお話したことあると思うんですけど、なんかこう考えてることの答えっていうか、答えとまでいかなくても、なんか考え方、ふっとこう違う考え方をパッとこう思い、山を見てたらね、なんかパッとこう思ったりするですから、なんかそういう時間を、私にとって本当に一番、趣味は特にそんなにないわけで、あ、趣味と言える趣味はないんですけど、一番そういった意味で、趣味に当たるのが そういうこう自然の中でちょっと時間を過ごして、ゆったりすること、歩くこと、それが唯一の趣味といえば趣味かなとかちょっと思ったりしますね。この雨がね、多分あんまり強く降るとダメですけど、しとしと降ってる中をなんか林森を歩くと多分すごくいいんですけどね。さて、今日はちょっと時間はない 来客もあるし、それはまた取っておきたいと思います。5月に入ったからね、もっといいんじゃないかなと思いますから、晴れた時にちょっと行こうかな。もう花粉もないし。さてさて、中井先生のある観察ですけれども、2の終わりになりますね。この戦争と平和、ある観察その2、戦争と平和とは非対照的であるというこの第2位ですね。まず戦争についての観察ということで、 その終わりの部分ですが、このようになっております。どうも戦争の美徳は平和時の諸権利が制限される結果であって、実際にはその陰に非常な不公平を生むらしい。日中戦争から太平洋戦争を戦ったのは、少年兵を除けばほぼ明治30年代から大正の15年間に生きた25年間に生まれて、チョコレートの味を初めて味わった人たちであるが、この気の毒な世代にも一族の中で兵隊に行った者はいませんという人が結構いる。戦争中および占領期間にも食糧難を経験していませんという人が農家以外にもいる。軍人でも少佐か中佐以上は特攻隊員を志願させ壇上で激励する側に回るものらしい。例外は無論ある。戦時中の社会は軍官民を問わず随分差異が大きい社会であった。裏面では徴兵回避の術策、技術の熟と策略の策、徴兵回避の術策がうごめき、暴力が公認され、暴利が横行し、不埒な不道徳が黙認され、黒社会も公的な任務を帯び、大小の被害は黙殺される。おそらく戦争とはエントロピーの大きい、すなわち無秩序性の高い状態であって、これが最も一般的な戦争と平和の非対称性なのであろう。その証拠に、一般に戦争には自己収束性がない。戦争は自分の後始末ができないのである。いや、むしろ文化人類学で報告されているポトラッチのごとく、危機として有形無形の貴重な財を家中に投じるのである。 となっておりますね。この最後のところのポトラッチ、ポトラッチ、これは初めて聞きましたけれども、文化人類学を専攻している人はよくご存知なんでしょうね。ちょっと調べてみましたら、ポトラッチ、元来は消費贈与の意味だということですね。北アメリカ太平洋岸インディアン社会に広く見られる威信と威力と、この威信と名誉をかけた贈答の慣行ということですね。要するに、まあ自分がどれだけ大きな人物かということを示すために、もうすごい贈り物をする、し合うということですね。されたらまたするということのようですが、この最後のところの戦争は自分の後始末ができないのである、いやむしろ文化人類学で報告されているポトラッチのごとく、危機として有形無形の貴重な財を家中に投じるのであるとなっておりますね。ここで2位が終わって、戦争と平和というのは非対称性、今は戦争のことを書かれて、3はですね、状態としての平和、平和について書かれるということですね。まあこの間日経で AI インパクトという特集が一面で続いてましたけれども、まあ、その中の一つに兵器流用問われる倫理ということがあります。まあもうすでに使われてますからね。いつでしたっけね、もう2年前ぐらいに使われたという、まあアメリカが、米軍が使ったというふうなことは新聞に載ってましたね。まあそういう私たちの知らないところ、いろんなことが進んでるということだと思います。後になってね、後になっていろんなことが分かってくるといったところで、時刻が8時7分を過ぎたところです。以上です。